説教 CD ナンバー197。本日のメッセージは、恵みの御座に続く道と題して、2012年7月28日に持たれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
緑の海に映る虹、イエスの十字架したわしや、御国の御門に近づかん、恵みの御座に続く道。私はパッション、イエスの受難週のことですね、大ヒットしたイエスの受難史を描いた映画ですが、 DVD になっているのを貸してもらって、我々一緒に見ましたね。それを見て、それからこの間の聖書考古学の講演会、ロン・ワイアットの契約の箱、その DVD を見ました。そして翌日ね、僕の勉強室上にありますが、あそこから亡き人の資料館が見える、赤い瓦。このパッションという DVD と考古学のロン・ワイアットの契約の発見、それをが思い出されて、そして毎日のように当たり前に見ているあの赤い瓦に、この歌を作った作者の気持ちを少しばかり感じて、非常に強く感動して、そして私の目から涙が突然ほとばしり出ました。この作者はきっとこの歌を作った時に、赤い瓦に降る沖縄の雨、激しい台風のようにこの吹きまくるあの風、ある夜、それらを見て、そしてまたその台風が去って後の沖縄のきれいな緑の海を見て、3回十字架を忍び、十字架を思い、十字架は下わしやと歌っている。非常に想像力のたくましい人だと思いました。この歌を作った人は沖縄教区のかつての財務をしておられた大瀬さんが作ったんです。彼は日本からやってきて、そして、沖縄の独特なこの光景を見せられて、この十字架の歌を作ったんだと思います。この一番に、赤い瓦を降る雨にイエスの十字架忍ばれる、こんな思い皆さんしたことありますか。血潮に染みし丘の上、茨の冠鞭の跡、赤い瓦を見てそういうことを忍びますか、思うことありますか。テーマは十字架であります。激しい嵐の降る夜にイエスの十字架を思わる、十字架であります。そして3節に、やっぱり緑のきれいな沖縄独特のエメラルドのあの美しい海に虹がかかっている、十字架したわしやと歌っているんです。こういうことを我々は感じるだろうか。これは、この歌の締めくくりはね、 恵みの御座に続く道という言葉で終わっているんです。恵みの御座に続く道、これは現代の真理ではないでしょうか。我々は恵みの御座が今開かれているときに、はばかることなく恵みの御座に近づくようにとパウロは進めているんですね。この歌に私はイエス・キリストによる贖罪の犠牲と全能の中保者の働きを見ました。サタンが最も憎む、そして信者に考えさせまいとしてありとあらゆる策略を講じて、贖罪の犠牲と全能の中保者の真理が明らかにされないように働くというんです。赤い瓦を降る雨に、この大瀬さんは沖縄に来て土砂降りの雨に、今で言うゲリラ豪雨だ、それにびっくりしたに違いない、まるでバケツをもうこぼしたような雨が赤い瓦に降り注がれる、驚いたに違いない。そこにイエス様が十字架にかかられたあの様子を想像したんですね。イエス様が十字架にゴルゴタに向かっていくとき、ユダヤ人たちに散々にあざけられ、罵られ、考えられないほどの拷問を受けましたね。あらゆる拷問のバッシングと言います。バッシングというとね、激しく非難するということです。激しい非難。これは700年前にイザヤが予言していました。彼は、キリストは侮られて、人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は叩かれ、打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。神様に叩かれたんだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。我々のためだったんです。彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されるというんです。何千年も神から特別に選ばれたイスラエルの民、ある時にユダヤ人と言います、最も超愛された民族、そのご自分の民のために来られた神の子イエス・キリストは、自分の民から拒まれてしまうのです。イエス様の生涯、特にイエス様の最後の場面に、この世で見たことのない矛盾を私は見ました。社会に恐怖と不安を与え、大きな損害を与えた二人の強盗が十字架につけられましたね。鞭打たれたでしょう。けれどもイエス様のようではなかった。あのパッションという映画を見た人はね、鞭打たれること40回ではなかった。60回あったとある人が言ってます。 この二人の強盗、椿は捨てられませんでした、されませんでした。顔は叩かれませんでした。平手で茨の冠がかぶせられることはありませんでした。しかし救い主は茨の冠をかぶせられ、椿されて、叩かれて、蹴られて、ありとあらゆる拷問を受けられたのです。何の罪もない。ピラトでさえもこの人に罪を見出すことはできないと言われた。そのお方にどうしてこんなにあらゆるあざけりと、そして罵りと鞭打ちと椿をして、イエス様の顔は椿と血で本当に汚れていました。法廷から法廷に回されてね、祭司族のそのあの時は引退していたと思いますが、大祭司アンナスのところにまず連れて行かれる。そしてカヤパのところに、現職のカヤパのところに連れて行かれる。3回もサンヒドリンの議員でその有罪宣告を受けた。そして総督、ローマ総督ピラトのところに連れて行かれる。そしてヘロデ王に、バプテスマのヨハネの首を切ったヘロデ王のところに連れて行かれる。そして最後にまたピラトのところに回される。この世の掟の上に格も恥ずかしみを受けた方、この世にいたでしょうか。大きな釘が打たれる、両手両足に。そして荒々しいローマ兵たちによって掘られた穴に大きな釘でこの十字架につけられたイエス様の十字架が突き落とされる。その時の痛み、苦しみ、最も下等な、最も下等な侮辱と暴行を受けたとエレン・G・ホワイトは言ってらっしゃる。各時代の希望の3巻の246ページに、ああ天よ驚嘆せよ、ああ地を驚け、迫害する者たちと迫害されるお方とを見よ、狂気した群衆が世の救い主を取り囲んでいる、あざけりと霊笑が冒涜の汚い言葉に入り混じる、冷酷な野獣馬たちがイエスの癒し生まれと貧しい生活を口にする、神の御子であるというイエスの主張がからかわれる、俗悪な冗談と侮辱的な霊笑が口から口へ伝わっていく。イエス様が十字架で死んだことが確かめられてから、一人のローマ兵が脇腹を突き刺しますね。するとヨハネ19の34節、すぐ血と水とが流れ出たと書いた。空模様がおかしくなってきました。大地震が起こりました。すると血潮に潜みし丘の上、大地震で割れた岩間からイエスが流された血潮が6メートル下の契約の箱に、何千年隠されて秘密にされてた契約の箱に、何千年後に見つかったのです。その血痕が、契約の箱はその上は 恵みの御座と言いました。憐れみのマーシーシート、憐れみの座とも言われています。その下に十戒が置かれていました。まさしく十字架は恵みの御座に続く道であったのです。この賛美歌作家は沖縄の台風に驚いたでしょう。昔は70メートルの台風も吹きましたからね。もうヒューヒュービュードーンドターンって言って、もう本当に恐ろしい台風でした。我々は小さい頃もう雨戸を閉めて3日ぐらいろうそくで過ごしたことがよくありました。この人も本土から来て沖縄の台風に驚いたに違いない。激しい嵐の降る夜、イエスの十字架思われる罪の嵐がイエス様の身に吹きまくったのです。重い釘跡を響かせて罪人我に変わりまし、我々と言わないで私のために変わって死んだ水の現像が同じ感動を受けたの。我々のためではありますよ、けれども私のために変わってくださった。ピラトの法廷で指導者たちに先導されたユダヤ人たちは野獣が吠えるようにバラバを許してイエスを十字架に告げよ、バラバをバラバを許せた、なんという人間たちでしょう。各時代の希望にこう書いてあります。各時代の希望をね、読むとパッションがほとんど各時代の希望に書いてあるような表現をしていることがわかります。エレン・ホワイトはこう言っています。それではキリストと言われるイエスはどうしたらよいかとピラトは問う。大波のように動いている群衆は再び悪鬼のように吠えたというんです。悪鬼のように吠えた、悪鬼そのものが人間の姿をとって群衆の中にいた。映画に出ましたね。そう、彼には死に与える罪は全く認められなかった。だから鞭打ってから彼を許そうとピラトは思った。イエスの釈放を口にしたことが人々を十倍もの狂乱に駆り立てた。なんという選択でしょう。二人の強盗は椿せられない、平手で叩かれない、茨の冠はかぶせられない。みんな罪のないイエス様に集中して散々この世で見たことのない過当な野獣のようなあざけりを飛ばしたのです。エレンジ・ホワイトはこう言ってらっしゃる。ピラトの優柔不断が生んだ嵐はますます高まっていた。この賛美歌の作者は激しい嵐と言ってます。エレンジ・ホワイトも嵐はますます高まっていた。イエス様は死ぬために来られたのでした。弟子たちにそう言っていた。とはいえ一人 いや10人、100人、1000人、1億、70億の人たちの罪でばかりでなくて、アダムから始めて、今生存する人たち、これから生まれてくる人たちの全部の罪を負って、神の怒りを一身に受けたのでした。死ぬために来られたとはいえ、世の初めからほふられた子羊であると、自ら天父に、天使たち、全天使たちが、私たちがあの地球に行って助けましょうかと言って、それはできなかった。イエス様自ら、私が命を捧げますと、世の初めから神と、父なる神と契約しておられた。自ら進んで人類を救うことを申し出ておられたのです。しかし、なんとさすがのイエスも、ゲッセマネの園に来たら何と祈ったんですか。父よ、御心ならばこの苦い杯を取り除いてください。ゲッセマネの園で彼はたじろいだろうでした。もしできたら、この苦い杯を取らなくていい道はないですかと、父なる神様に聞いたのでした。三回、天父の答えはなかった。父よ、私の思いではなく、あなたの御心のままにと、三度決意して、彼はゲッセマネの園を出ていくんです。創造主であられるご自分の命を人類のために捧げる、死ぬ、大きな宇宙的な犠牲でした。妙理さんのね、証にね、こんな、妙理さんはあの養蜂、ミツバチを飼ってるんですね。あの証に載っていた、ミツバチが、あの病気のミツバチが出るとね、どれくらいかわからんけども、もうあの全部潰さなくちゃいけないんだって。全体を守るために、特に女王蜂に異常が来た時には全体を守るために、その女王蜂、そしてそのウイルスかなんかにかかった、病気やダニにかかったものを全部殺さなければならない。自分でこんなに苦労して育ててきたたくさんの何万というミツバチを殺さなければならないことを考えたときに、彼は、彼女はイエス様の犠牲を思ったというんです。全宇宙を守るためにイエス様ご自身、創造主が死ななければならなかったのです。神の怒りを自分が全部引き受けると言ったのです。全宇宙、見えるもの見えないもの、一切巫女にあって、巫女によって、巫女のために作られた。この最初の15節16節、ヨハネ一章の3節、すべてのもの、この言葉イエス・キリストによって作られた。作られたもののうち、イエスによって作られたものは一つとしてなかった。創造主であられた。人間を作られた、ご自分の形に作られた創造主が、今罪人人間によって創造主を殺すというんです。こんなことを 考えることができた賛美歌作家は幸いだと思いますね。我々はイエス様の超人間的な苦しみ、苦痛、肉体的な苦痛よりも精神的な苦痛、これが彼の心臓を引き裂いたのでした。罪の自覚もない、人間の全く無感覚になっている、たとえ我々クリスチャンになってもね、こんなことを考えるだろうか。イエス様の一生の一点一点、特に最後の場面を毎日想像、瞑想しなさいと言われている。忙しすぎる？忙しすぎる？だから変わらないんです。だから自己犠牲の愛の実がならないんです。イエス様は自分のことよりも我々のことを考えていたんです。そしてゲッセマネの園から決然と立ち上がってゴルゴタへの道を突き進んでいったのでした。皆さんのプリントにもありますが、イエス様十字架につけられながら、十字架上で超人間的な苦痛の中で放った言葉が7つありました。7というのは完全数ですね。見てください、プリント。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからです。2番目に、隣の強盗に向かって、よく言った、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。これは今日私と一緒に天国に行くという意味ではありません。その日イエス様は十字架から降ろされた時に墓に葬られましたからね、パラダイスに行っていません。死んだらすぐクリスチャンは天国に行くなんて大きな間違いです。今日私は言っておく、必ずあなたは私と一緒にパラダイスにいるであろうという意味であったんです。3番目に、失神しそうな母マリアを見て何と言ったでしょうか。婦人よ、ご覧なさい、これはあなたの子です。最後の最後まで胎を貸してくれたマリアを忘れなかった。ナザレで育ててくれたマリアを忘れなかった。親孝行の模範ですね。今日21世紀最後の時代に最も重要な実会の戒めの一つです。人間に対する戒めの中に真っ先に来てます。父と母を敬え。そしてヨハネに向かった、ご覧なさい、これはあなたの母です。お年寄りを、みなしごを、やもめを世話する働き、模範です。4番目に、イエス様は十字架でとうとうこんな叫びした、エリエリレマサバクタニ、エロイエロイレマサバクタニ、どっちでもいいでしょう。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか。イエス様は、イエス様の生涯は孤独な人生でした。 弟子たちついてきたことがありましたが、いざという時となると、我々人間の関係にあるように自分の得にならないと去っていくんです。裏切るんです。イエス様はご自分の弟子たちを最後まで愛し通されました。しかしみんな裏切り散って逃げていきました。一人で坂舟を踏んでいきました。そして何よりも父なる神からその御臨在から見放されることが耐えられなかった。我が神、我が神、なんぞ我を見捨てたまし。五番目に、私は乾くと言われた。ローマ兵たちは酢をイエス様に飲ませようとしたが断られました。最後の最後まで健康に良くないのは取らなかった。6番目、そしてすべてが終わった。英語では It is done、 こと終われると文語体では訳している。すべてが終わったというのは、旧約聖書に360以上もメシアに関する予言があった。すべてが成就したという意味です。贖いの技は完成したという意味ではありません。なぜならば、食材の犠牲とそれに続く全能者の中保の大祭司の働きがあったんです。十字架で贖いの働きは始まって、天で完成するためにイエス様は登っていかれました。すべてこと終われると。7番目、最後に、父よ、私の霊をあなたに委ねます、こう言って息を引き取られたのです。ダニエル書9章の26節にね、70章のあの予言がありますが、26節に、62週の後にメシアは立たれる。この立たれるという言葉はイザヤ書53章にもある。そう、62週の後に、そして残された最後の一週、すなわち7年間のちょうど半ばにメシアは立たれたのでした。その次の言葉見たらね、口語訳にしかない、口語訳にしかない、新改訳聖書にも新共同訳聖書にもない、近定訳にはある。メシアが立たれたのは自分のためではありませんって。自分のためではなかったのです。激しい罪の嵐、バッシングを受けながら、あらゆるあざけりとその罵りの中で、イエス様はゲッセマネの園を出てからは十字架に至るまで平静だったのです。平静。我々はどうだろうか。自分が傷つけられたり、自分の名誉が傷つけられたり、地位が傷つけられたり、自尊心が傷つけられたりしても、平静さを保つことができるだろうか。ああ、難しい。イエス様の十字架でのイエス様のお姿からほど遠い。ナザレから何の良き者が出ようか。あれは大工の子じゃないか。ベルゼブルによって悪霊を追い出してるんだ。 散々悪いことを言われました。けれどもこと真理に関しては彼は言うべきことは言いました。あなたは神の子かと言われたとき、あなたの言う通りであるとはっきり言いました。ユダヤ人の王なのか、あなたの言う通りであるとはっきり言われました。その他はどんなことを言われても、ほふり場に惹かれる羊のように、子羊のように口を開かなかったと書いてある。そう、そして金曜日の3時に息を引き取られて、そして墓に葬られました。第7日目安息日であったからです。創造の技を終えて7日目は休まれたように、食材贖いの働きを終わってから創造主は、贖いの日は休まれたのです。嵐は去っていきました。さあ墓はローマ人の番兵たちが見張りを続けていました。しかしそこには目に見えない悪天使の軍勢がと、エレンジを入っていてる悪天使の大軍勢がそこにいたというのであります。集まっていた。もしできるならば暗黒の君は、その背信の軍勢をもって神の御子を閉じ込めて墓を永久に封印しようとしたんです。しかし天の軍勢も墓所を囲んでいたというんです。悪の大軍勢も天の大軍勢もイエスの墓を囲っていたというんです。神の武具をまとってこの天使は天の宮廷を出発していたのです。神の栄光の輝かしい光が彼の前にあって、その行く手を照らしたのでした。そう、台風の後海は凪る、沖縄の海はエメラルド、エメ、なんだった、エメ、わからなくちゃ、エメラルドの美しい色を呈します。そこに、この賛美歌作家は、虹を見ました、虹。イエスの十字架、したわしや。イエスの十字架ほど、世界で歌われている歌はありません。この間、インターネット見たらね、ロックミュージシャンたちの人たちも悪魔の顔をしてね、神の子羊と言ってキーワードを入れたらね、ロックミュージシャンたちが あの悪魔の顔をして、Lamb of God、神の子羊という歌を歌ってるんです。悪魔からの罵りの歌ですね。そう。しかし信じる者にとっては、救いに至る。御国の御門に近づき、恵みの御座に続く道が開かれる。十字架は信じない者にとっては愚かなものであるとパウロは言っています。信じる者にとっては、こんなに素晴らしい永遠の命が、の門が開かれた。そして、恵みの御座に続く道だと言うんです。緑の海に映る虹、イエスの十字架したわしや。こんな瞑想毎日できたらいいですね。 虹はノアの洪水の時にできました。虹というのは太陽の光とそして雨水分が混じって虹ができるんです。神の義と憐れみが神の御座に見られる、それが虹を作るんです。各時代の希望に面白い言葉があった。3巻の280ページ。祭司はまさに生贄を殺そうとしている。しかしそのナイフは感覚を失った手から落ちて、子羊は逃げ去る。神の御子の死によって肩が本体にあった。大いなる生贄が捧げられたのである。死聖所への道が開かれたのである。死聖所に皆さん何がありますか？十字架は帝に近づくその死聖所の門を開いた。黙示録で門という時二つある。第一の部屋に入る時の門、第二に死聖所に入る時の戸張り幕ベール、そして死聖所への道が開かれたとエレン・ジー・ホワイトは言ってる。この王世さんはそれを知ってか知らないか、十字架は恵みの御座に近づく続く道だと言ってる。皆さん、贖罪の大いなる犠牲と全能者の中保者大祭司の働き、これは切っても切れない働きです。そして第一の聖女の働きから第二の死聖女で最終的な働きがなされた時に、神の民はイエス・キリストを花婿を迎える準備ができるのです。今イエス様どこにおられるんですか？何をしておられるんですか？イエス様は今死聖所に入られた。最後の贖い、最後の罪の清めをするために。面白いね。十字架は死聖所への道が開かれたとエレン・ジー・ホワイトは言ってるかと思うと、この賛美歌作家は恵みの御座に近づく道と歌っている。先ほど言いましたね、契約の箱がありますね。契約の箱、箱の上は恵みの座と言われた。マーシーシート。我々にとってどんな意味があるんでしょう。贖罪の犠牲とそして死聖所での全能者の最後の中保者、これは完全への道であります。完全に罪に勝利する道が続くのです。完全に罪が取り除かれる道であります。そこに続いていかなければイエス様の贖いは、贖罪は、十字架の大犠牲は意味がないです。だからパウロはヘブル書4章にこう書いてある。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われた。すべてのことについて。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって自給を得た助けを受けるために、はばかることのなく恵みの御座に近づこうではないか。この歌にこれが
歌われているんです。現代の真理が、今私たちはイエス・キリストは十字架につけられて三日目によみがえって、そして修法の働きをなさいました。しかし今は最後の局面に入られた。信じる者から永久に完全に罪を取り除く、完全に罪を勝利する、罪に勝利する民を出現させようとしておられる。そうしてキリストの再臨に備えさせるんです。イエス様は何千年の間ユダヤ制度で動物の生贄の血が流されていた。犠牲と犯罪を十字架でもう終わった。今度は新しい契約の聖女で、天の聖女で新しい契約の地を持って、新しい契約の大祭司として働いておられるということをクリスチャンに知らせたいためにパウロはこう言っているんです。我々は恵みの御座にはばかることなく、どうしてはばかることなく大胆に近づくことができるんですか。罪深い人間が、我々神の律法だけ見ると、あなたが私の諸々の罪不義に心を止めるならば、止められるならば誰があなたの前に立つことができようかと詩編130編に書いてある。誰が、徹底的な神の裁きの前に誰も、1000年以上クリスチャン教会来てる人も立つことはできる人はいません。しかしキリストの勲押しのゆえに、功績のゆえに、我々は悔い改めとは信仰を持ってはばかることなく近づくことができるというんです。あなたには許しがあるのでと詩編130編に書いています。立つことができるんです。そう、十字架に、一節の十字架、二節の十字架、三節の十字架、これは恵みの御座に続く道、はばかることなく我々先駆けとなって天の至聖所に行かれたイエス様に続いていこうではありませんか。一緒にこの歌を歌いましょう。はい、111番。 天のお父様、一人子をたもうほどにこの世を愛してくださったあなたの計り知れない愛、御子を信じる者は滅びないで永遠の命を受けることができる、その約束を瞑想することができて感謝いたします。神様、十字架の血潮によって私たちの罪、私たちの自我をどうぞ洗い清めてください。不必要な、あなたの御前に不必要な一切のものを清めてください。どうぞ御国に至るまで御足の後に従っていけるものとならしめてください。救い主大祭司イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。